따뜻한 봄에 알찬 한국어 실력에 씨를 뿌리고 가을에 멋진 수학을 기대하는 전직간 논부 같은 프로그램. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신코야크의 編集長ことむと 勝木です.
네, 안녕하세요. 아시스턴트 나이미です.
사랑하는 예쁜 춘짠です.
はい。暖かい春に実り多い韓国語の実力の種をまいて、秋に素敵な収穫を期待する正直な農夫のようなプログラム。というふうに言いました。
はい。
ということで、ちょっとね、暖かくなってる韓国ですけれども、まだ雪が残ってるってことで、あゆみちゃんは家族でスキー場行ってきたんだよね。
行ってきました。
うん。うん、その話ちょっとしてください、今日は。
スキー場ではなく、うん。ソリ場でした。
ああ、ソリ滑りしてきたのね。
はい、まあ、確かに。
スキー場でソリ滑りするもんね。うん、じゃあまあ、子供サービス。
子供サービスです。はい、うちのアッパいつもスノボの人なんですけど、なんかソリに乗って、セロッターって言ってました。新しい。
考えが新しい。
なるほどね、なんかあのチューブソルメ、
う
ん、
おー浮き輪みたいなやつ、
そうそうそう、うん、あれでくるくるくる
それいいね、ぶつかっても安全そうな感じがするね、
そうそうそう、
うん、でも一応リフトみたいに乗るんでしょ、
なんかあのベルトコンベヤみたいなのが
ソリを引っ張ってくれるとこね、はい、じゃあ本当に緩やかなとこだね、
緩やかですよ、
ベルトコンベヤだからね、スピードも出ないじゃんそのぐらいだったら、
う
ん、だから逆にセロッタなんだね、
そうですよ
行ったのが2018年に冬季オリンピックが開かれるピョンチャンの
にある
ヨンピョンですね、はい、スキー場でも、スキー場だけじゃなくて結構なウォーターパークもあるわけでしょ？
はい。
うん、行ってきたの？
ウォーターパーク行ってきました。
ウォータースライダーとかあるんでしょ？
ありましたね。
夏のスポーツと冬のスポーツ同時に体験できるみたいな感じでいいじゃないですか。
はい、冬だから、室内しかやってなかったですね。
うん、うん、そりゃそうだよ。
寒中水泳になっちゃうよ。
で、そこの4階だったかな？がチンジルパンになってて、私はもう早くチンジルパンに行って、
うん。そうそう。韓国のウォーターパークは健康ランドみたいなものと一緒になってるよね。
そうそうそう。うん、
まあ、ヨンピョンというと、冬のソナタのロケ地で有名なとこじゃないですか。
うん、そうだ、写真がいっぱいありました。
ありましたね。でも、上の方まで登らなかったんでしょ、はい、雪質とかどうでした？
雪人工ですよ。
ああ、残念だ、ね。まあ、私は札幌ですからね、スキーというと、生まれた時から足にくっついてた。スキー履いて生まれてきましたよね。
お母さん大変でしたね。
そうだ、ね、スキーから先に出てくる。最後にストックが出てくるって。
なんかグロい。やだ。
まじでしても、まあそこまでじゃないけど、幼稚園の時からスキー履いて歩いてたよね。もうなんていうの、生きていくために学ばないといけない義務だったんだよ。
なるほど。
うん。だからもう、小学校時代とか本当にスキーを扱えるようになるために大変な苦労するんだけど、割と雪が降らない地方の人は、レジャーとして大人になってから学んだりするじゃない、大学生のレジャーみたいな感じで。あれ、憎たらしいよね。
そんなこと言われたって感じ。
ほとんどがそうですよ。
だってスキーなんか全然軽いと感じられるような体格になってからやるわけで。
一、うん、日で習える
ね。そうだよ。その身長になってたら私だってすぐ学べたのにみたいな。
そんな苦労して学んだんですか
ね。それは苦労したでしょ。で、小学校の頃、やっとリフトに乗れるようになってね。うん、その時の感動とか、それ大変だった。
それ、リフト乗る前は歩いて登る、
ね、そうそう。横向きになって、二の字で歩いていくわけだよね。
そうすると可愛いよ
ね。やったことない人に言われたくないけどね。
やったことないから言えるんですよ。
はいはい。そういうことですね。うん、ヨンピョンスキー場ね。2018年の東京オリンピックの会場としてはどうでした？世界に誇るスキー場になっていかなきゃならないわけじゃない、これからね。
そうですね。
うん、
私、ソリしか行ってないから。
それはわかんない、
ね。うん、そうですね。うん、なんか、カムジャ？カムジャクックスみたいなのがすごい美味しかった。
じゃがいも？
うん。
っていうか、まあ、粘麺っていうのはカムジャが入ってるわけなんだけどね。
カムジャだけで作った、
うん。それは相当弾力があるってことだね。うん、まあ、カムウンドの名物です、カムジャクックス。
食べたい。
通ってる麺でしょ。
うんうん、うん、カムジャトッペフローよ、
こっち。うん、あれよね。美
味しいんだよ。
美味しいね。つるっとしてるのね。うん、そっか。
はい。
はい。ということで、ヨンピョンスキー場の2018年東京オリンピックの下見をしてきた話ですね。
はい。
はい。それじゃあ勉強ですね。오늘의한국말。それじゃあ、つんちゃん、復習の時間です。
はい。
私が一緒に行ってあげるかい？
내가같이갈래？
まあね、それでも意味は通じるけど、行ってあげるっていうのは？
あー、가줄까？
そうだね。はい、今日は一人で行きたいです。
오늘은혼자가고싶어요。
はい、ということですね。それじゃあ、今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。まあ、今回のスキットはこの間の続きで、つんちゃんが一人でスーパーに行くという話ですね。まず、スーパーで店員と会話するってどんなことがありますか？
なんか探してるものが
ありますか？うん、そうだね。例えばそういう感じだよね。うん。それじゃあ、聞いてみましょう。
아이포도참신선해보인다자세개만사자
먼저무게를달아야되는데요아가씨
뭐라고요
비닐봉지를이절위에올려놓으세요はい、どうですか？
もう一回。
内容は？
買い物。
うん、そして
3個だけ買おう。
うん、何を？
わかんない。
うん、そして
なんか注意されたっぽい。
うん、うん、何を？
わからない。
うん、そして
もらごよ。
そうだね、聞き返したんだね。そして
わからない。
そっかそっか。はいはい。まあそういう感じですね。だから注意されて何ですかって言ってこうしてくださいって言われるわけだよね。はい、じゃあもう一回よく聞いてみてください。
아이포도참신선해보인다자세개만사자
먼저무게를달아야되는데요아가씨
뭐라고요
비닐봉지를이절위에올려놓으세요
わかんないからもうあれして。
ちょっと待って、今度聞き取ったところはどこ？
あーいいポド。
うん、そうだね。ポドって何？
ブドウ。
はい。
なんとかに見える。
なんとかに見える、何？
新鮮。
そうだね。おー、すごいじゃない。そして
3個だけ買おう。
はい、それ一人ごとね。そして
文書、なんとかをしろと。
うん、何をしろと。
わかんない。
そっか。そして最後は
ビニール、
うん、
あ、最初に重さを測る。
うん、そうだね。
それでもらごよったらビニールに入れて乗っける。
何に？
体重計。あ、体重計。違う、体重計じゃなくて。
これさ、日本語はどうでもいいよね。はかりですね。
あ、そう、はかり。
はい、そういうことだね。体重計に乗ってくださいって。食べていいかどうか。はいはい、それじゃあ、ちょっと待ってよ。重さって韓国語で何だと思う？
重いは無ぼった。
うん、だから？
じゃあ、体重は？
体重？わかんない。
はかるってのは何だと思う？
うん、知らない。
はかり？
わかんない。
わかんないのね。難しいわけだけど。
なんでいつも聞き取れないかわかりました。
何なの？
単語がわかんないから。
そんなの当たり前だよ。
知らない単語ばっかりだからわかんない。
やっとわかったのか今。まあでも、ね、
聞き取れる単語を選んでください。
っていうか、いわゆる単語わからないけど推測するということで単語を増やしていくんだよね。聞きながら単語がわかっていくわけです。ムルジュセヨって言って水が出てきたら、あ、水はムルでジュセヨがくださいだなっていうふうにその場で単語勉強ができるわけだよね。でこの場合も同じですよ。日本語は分かってんだから、韓国語を聞いてその場で単語を覚えればいいって話になりますね。それじゃあゆっくりバージョンで確認してみましょう。
아이포도참신선해보인다자세개만사자
먼저무게를달아야되는데요아가씨
뭐라고요
비닐봉지를이절위에올려놓으세요はい、じゃあどうですか。
아이포도참신そうにボインダー、せげまんさじゃ。
ちょっと待って、新鮮にボインダ
ー？うん、わかんない。新鮮がボインダ
ー。ああ、新鮮が見える。なかなか詩的な表現だね。コマーシャルのキャッチフレーズみたいなね。はい、そして？
もんじょむげたらやでぬんでよあがし。
叩かなかった。はい。むげっていうのは何だと思うの？
むげ、重さ。
はい。たらやでんだ。原型は何だと思う？
たらだ。
あらやでんだの原型はあらだじゃないじゃん。
あ、たるだ？
そうだね。たるだっていうのは形容詞だと甘いだけど動詞だと測るってなんだよね。
うん。
ぶら下げるとかね。はい。そして？
もらごよ。
うん。
ビニールポンジ、いい、ちょるいえ、おりょ、のうせよ。
うん。 ビニール袋、この測りの上にあげてくださいっていうわけ。やっぱり助詞が必要だよ。
ビニールポンジール。
はい、ということですね。それでは私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。あ、このぶどう本当に新鮮に見えるな。
あ、이포도참신선해보인다。
아이포도참신선해보인다
さあ3個だけ買おう
자세개만사자
자세개만사자
先に重さを測らなければなりませんよお嬢さん
먼저무게를달아야되는데요아가씨
먼저무게를달아야되는데요아가씨
何ですか
뭐라고요
뭐라고요
ビニール袋をこの測りの上にあげてください。
ビニールポンジを이절위에올려놓으세요。
ビニールポンジを이절위에올려놓으세요。
はい、じゃあ、あゆみちゃん、単語もじゃ。
単語と表現ですね。ポド。
ブドウですね。
チャン。
本当にですね。何度も出てますね。
新鮮なだ。
新鮮だという形容詞ですね。だから、新鮮に見えるということで、新鮮ねボインダーとなったわけですね。はい。
ボイダ。
今言った見えるですね。ポダーの自動詞形ですね。ポダがイが入って、ボイダーになると、見るが見えるになるわけですね。
茶。
さあ。
モモゲ。
何個ですね。
サダ。
買うですね。反対は何ですか、つんちゃん。
パルダ
そうだね。売るはパルダですね。
먼저
先にまず
무게
重さということになります。무겁다がさっきツンちゃんが言ったように重いで무게、ね、同じように길다が長いで長さってなっていますか、あゆみちゃん。
길이、
はい、じゃあ높다が高いで高さは
높이
深さとか奥行きですね。だから深いが깊다ですけど深さは
깊이
広いが넓다で広さは
넓이
はい、ということですね。
無게はなんで無게なの？
どういうこと？
無겁다。
他の全部 E なの？
あ、E がついたんだけど、無겁다の P 変革だから、無語 U に E がつくので、U と E で無語 A になって無게になったんだよね。
ちなみに体重は無게なんだよ、つんちゃん。
うん、そうそう。わからしてあげようと。体重なら関心あるからわかるだろ
う。無게って聞いたことない？
몸무게体の重さで体重って意味ですね。はい。
달다。
測りで測るという動詞ですけども、測るにもいろいろあるじゃないですか。漢字で実際この計量の量という字を書くのがこの場合ですけど、計量の計という字を書く場合、これは数とか時間などの測るですけど、それから測量の測という字を書いた場合は、長さとか面積を測る場合になるんですけども、その場合も何になりますか？
チェダ。
はい。チェダになりますね。
ももやでだ。
何々しなければならない。
あがし。
お嬢さん、娘さんですね。あと、親戚同士の呼び方で言うと、妻が夫の未婚の妹を呼ぶ言葉ですね。ドラマとかによく出てきますよね。
しぬいじゃないの？
しぬいとも呼ぶ。
まあ、しぬいだけど、しぬいって呼ばないからね。
あ、そうなの、うん。
ビニール。
ビニールですね。
ポンジ。
袋。
ちょう。
はかりですね。
おりだ。
あげる。オルダーが上がるで、オリダーが上げるになりますね。結婚式なんかを上げるという場合にも使いますよね。
乗った。
置く、手放す。この場合は、オリョ乗ったで、上げて置くという意味で、まあ、上げるという意味になっているわけですよね。はい。じゃあ、対話練習ですね。リスナーの皆さんも、ツンちゃんと一緒に練習してみてください。最初にツンちゃんからですね。
あ、이포도참신선해보인다。じゃあ、세개만사자。
먼저무게를달아야되는데요아가씨
뭐라고요
비닐번지를이절위에올려놓으세요
はい、じゃあ交代して。
아이포도참신선해보인다자세개만사자
먼저무게를달아야되는데요아가씨
뭐라고요
비닐번지를이절위에올려놓으세요何ですか、含み笑いは。
なんか人に命令してるのに元気がない。はい、じゃあ、多分文章。
はい、文系練習ですね、はい。
実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文系は、この何々本当に新鮮に見えますですね。敬語になってますけどね。
이포도참신선해보여요。 이 토마토 참 신선해 보여요. 이 딸기 참 신선해 보여요.
はい。トマトはトマトですね。ダルギーはイチゴですね。今はイチゴ美味しいね。昨日も美味しいの食べたけど。はい、続いて、先に何々を何々しなければなりませんですね。
먼저무게를달아야되는데요。먼저손을씻어야되는데요。먼저옷을갈아입어야되는데요。
はい、손을씻다、手を洗うですね。で、옷을갈아입다で、갈아입다。갈다っていうのは変えるで、입다が着るなので、着替えるですね。で、옷っていうのはもちろん服ですから、服を着替えなければなりません。ということですね。はい。つんちゃんは一つ何かプラスして考えてくださいね。
はい。
それでは、練習してみましょう。
ポド。
이포도참신선해보여요。
トマト。
이トマト참신선해보여요。
なんかが多かったんじゃ
ない？色が3つになっちゃ
う。ダルギ。
いい、ダルギ、ジャム、シンソネ、ポヨヨ。
ジャムって何？
ジャム。ダーが強かったから。
なるほどね。
いい、ダルギ、ジャム、シンソネ、ポヨヨ。
はい、続いて、つんちゃん一つ。
이고등어참신선해보여요。
なるほどね。お魚新鮮なのにね。고등어サバですね。はい。じゃあ続いて。
무게달다。
먼저무게를달아야되는데요。
손씻다。
먼저손을씻어야되는데요。
옷갈아입다。
먼저옷을갈아입어야되는데요。
はい。そして、プラスして。
먼저단어를배워야되는데요。
単語を習わなければなりません。ってことね。おー、すごいじゃない。はい。それでは、한국문화의밤。まあ、ずっと日本と韓国の文化の違いの一つ目の大きな柱として、社会原理秩序と家庭原理秩序の話をしてきたわけですけど、まあ、ここでね、なぜそういった違いが出てくるのか、これだけ近い国であり、近い民族なのにもかかわらず、なぜという原因についてちょっと話しておこうと思うんですけど、まあ、これは、基本的に風土的な問題、半島国家と島国という関係で違ってくるわけですよ。半島っていうのは大陸につながってるわけじゃないの。大陸に住んでた人たちが半島に渡ってきたってことで、陸続きで自分のルーツがわかるわけ。韓国の場合は、高句麗とかね、あるいはそれ以前の胡朝鮮の時代もそうだけど、基本的に満州一帯に住んでた人たちが徐々に移動してきてるわけなんですよ。だからルーツに対してはっきりとした自覚があるし、誇りがあるわけ。だから、血筋とかそういったものに対して、アイデンティティっていうのを強く持つので、当然、血統中心、家族中心、そういった意識になるから、家庭原理秩序みたいな意識を持ちやすいわけですよ。ところが、日本人はそれが切れてるわけで言ってみれば。島国ってのは何かっていうと、海によって根源との関係が断絶されてると思えばいいわけ。自分たちがどっから来たのかっていうのは、もちろん、おそらくは半島からたくさん来たんだけれども、曖昧なわけですね。だから日本の場合よくわからないそういったものを根拠として対立したりするよりも、どうせこの島の中で暮らしていかなきゃならない、それが最終的な根拠地なわけだから、お互いに目の前の集団に忠実に生きて仲良くしよう、和をもって尊しとなすみたいな、だから社会原理秩序、ね、社会に自分の貴族意識を持つようになるわけですよ。喧嘩したらもう逃げるとかないわけじゃない、海に落ちるしかないわけだから、そういった限られた島の中で暮らしていくには、今、現在、社会的に和睦をなすことの方が大事だと考えて、歴史とか根っことか原因とかいうよりは、むしろ目の前の現在の関係性を重視するようになるって話なんですよね。で、だから日本人の敬語っていうのは、韓国人から見ると非常に不思議な敬語なんですよ。韓国人の敬語は絶対敬語っていうわけだけど、自分が尊敬しなきゃならない人であれば、必ずそれは敬語を使う。つまり会社の人と話しながらも、うちのお父様はいらっしゃいますとかね。ところが日本では自分の父は今留守ですみたいに下げて話さなきゃならないし、お客さんとか取引先の人と話してるときには、今度は社長の田中は今留守ですっていうふうに社長さんを下げるようになるわけだよね。だから自分に近いものを下げて遠いものをあげるという。これを相対敬語というんですけど、なぜかっていうと、お互い気心を知れた中である近い人というのは、下げても問題がないけれども、よくわからない他人、そういった人たちは、それを高めることによって、 より和睦しやすくなるってことなんだよね。争いを避ける。争いを避けるための一つの日本人の文化が相対敬語という世界に現れてるわけですよ。うん。まあ、これは結構日本人が韓国語を習ったり、韓国人が日本語を習ったりするときに混乱するところなんだよね。我々、自分の親に対してお父様がとかって言えないでしょ。
うん。うん、
まあ、だから、こういった違いがあるわけだけど、これで何があるかっていうと、韓国の垂直的な秩序意識、原因結果の関係とか、上下関係とか、そういったものは、基本的には、男性原理的な文化を生むんですよ。で、日本の水平的な、目の前の社会に対して和睦しようとする、そういう世界っていうのは、実は女性原理的な文化を生むというふうに言われるんですね。島国ってのは女性原理的な文化になりやすいんですよ。だからこの男性原理、女性原理、この違いもやはり地形から出てくるわけなんだけど、これがこれから続けて話していく、また違いとなっていくわけなんだよね。
うん。
ということです。
はい。
島国の人って似るんですか？
似る？
イギリスとか。
うん、そうだね。基本的にはそうです。イギリス人って日本人と似てるよ。アメリカ人と付き合って、イギリス人と付き合うと、イギリス人が日本人みたいとかって思う経験をします、ね。
どんな風に？
基本的に受け身なの。合わせるの。それが紳士的なわけだけど、柔らかい。ね。気使うんだよ。アメリカ人に比べるとね。まあだから同じ白人なのに、島国の性格ってあります。あとフィリピンとかもね、非常に女性原理的な。日本とよく似たとこあるし、台湾とかもそういう感じ。あとは半島的なっていうのはありますね。韓国人ってイタリア人とかよく似たとこあるし、スペインとかね。
イタリア韓国人みたいな
のですか？うん、よく言うじゃないの。韓国人イタリア人みたいだって。
聞かないけど。
あ、そうなの？女性にアタックするとかさ、
あ、
もう、あの、女性のためならなんかこう、バシャンってこの。
バシャンって何？バリバリみたいな、ね。
アタックするような。
心臓部とか出てくるんですよ。
そうだよ。まあ、あとはもう一つあるのは、実は農耕民族と騎馬民族の違いっていうのがあるんだよね、
は
あ。それはまたもう一つ説明できる内容だけど、基本的に高句麗という国は騎馬民族系なわけですよ。中国の五感書なんか見ると、弓に優れてるとか書いてあるわけだけど、騎馬民族って馬を操るじゃない。主体的なわけですよ。自分が中心になって操っていくっていう、そういった感覚が、騎馬民族的なんだけど、それが強いので主体的だ、男性原理的だってことも言えるわけですよ。で、もちろん農耕民族と騎馬民族が一つになった国なので、両方の側面はあるんだけど、日本よりは少なくとも騎馬民族的性質が強いのは間違いないんですよ。それ北方系がより北にあるわけだからね。うん。例えば、我々ご飯食べると、韓国でやっぱり日本人がどうしても下せないのが、なかなかご飯食べないじゃないの。
うん、
料理が最初に出てきて、お肉とかプッチンゲ、小麦粉系のものを一生懸命食べて、最後にご飯とお味噌汁が出てきたりするじゃない、
うん、もう食べれないよね。
それもそうだし、なんで別々に食べるのってあるでしょ、うん、でこれは基盤民族的にはもともと肉とか小麦粉を食べてたわけですよ。パンとか餃子を食べてたわけで、それが農耕民族である稲作文化と一つになることで、また別の文化として両方存在しているような感じだよね、うん、後から食べるのご飯だけ、その農耕文化的な食べ物もそれはそれでまたあって、騎馬民族的な肉と小麦粉と分かれてるのを見ると、日本人から見ると不思議なんだけど、まあ、日本人は完全に農耕民族だから、もともと肉なんか食べてなかったし、ご飯食べるためにおかず食べる、それが我々の感覚だ。その感覚の違いを見ても、韓国人は非常に騎馬民族的で、日本人は農耕民族的な側面が強いのが分かるわけで、騎馬民族というのは男性原理的で主体的な、で農耕民族というのは天候に左右されるでしょ、受け身になるわけ、天気がどう変わるかによって違うし、あと船なんかもそうだよね。海洋民族としてその島国なわけだけど、船というのは風がどう吹くか波がどういくかによって全然違うわけ。まずそれを受け入れて、それに合わせて対応していかなきゃならない、受け身になるわけ。だそういった騎馬民族と農耕民族、海洋民族との違いっていう面でも言えるんだけど、いわゆる主体的な性格と受け身的な性格、これがもう一つの違いとなるわけですね、
うん、
それについてこれから話していくということになりますね、
はい、
はい、ということで今日は韓国と日本の文化の違いが起こってくる原因について説明してみました。それではまたお会いしましょう。
あーへよー。